メッセージは信仰の歩みをし続けよう、題しまして、新約聖書ローマ人への手紙1章17節から21節です。まずはじめに17節のみをお読みいたします。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。アーメン。今日も主が降らせてくださる命の御言葉を、この良き福音をいただきます。主に正しい感謝を捧げ、御言葉と信仰を豊かに所有していく天聖一堂でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス・キリストを褒めたたえます。イエス様はこの世界を創造し、そしてこの世界はこのイエス様、すなわち御言葉なるお方によって成り立っています。今こうして私たちの心臓が動いていることも、また今こうして光がこうやって照っていることも、すべて万物はキリストによって成り立ち、キリストにあって存続しているからです。このイエス様を今日も褒めたたえましょう。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえます。どうか今御言葉であられるあなたがお語りくださいますように、今語るしもべらを支配し整えてください。また預かる一つ一つの耳を、心をあなたが整えて、今この時がただあなたの栄光が豊かに表されるひと時でありますように、どうかよろしくお願いいたします。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日の箇所のこのローマ人への手紙、これパウロによって書かれたんですけども、パウロが、まだ、会ったことはない、このローマの人々に対し、ローマの生徒たちに、手紙を書いて送りました。パウロはローマに行きたかったんですけども、しかしいろいろな邪魔があって行くことはできませんでした。しかしそのおかげでパウロはこのローマ人の手紙を書いて、そして今こうして皆さんの手元にこのローマ人の手紙があるわけです。
キリストにあって全てのことは益になるんです。パウロは行けませんでした。でも行けなかったゆえに、今私たちの手元にこのローマ書という形で残された、これ本当に感謝なことですね。
でこのローマ人の手紙の中に、本当に素晴らしい真理が隠されております。多くの神学者たちはこのローマ人の手紙の中にある真理、本当に諸々の法則や、また人が特に罪に対して勝利できるためのなすすべが書かれてあり、またさらには生徒たちが聖化され、さらには栄化される、そのすべがこのローマ人の手紙に書いてあるんです。でこのまず罪の清め、義とされること、そして聖化されること、栄光化されるということ、このすべてを貫く上で非常に重要になってくる鍵が信仰です。信仰は勝利、先ほど賛美しましたね。誠にこの信仰、これこそが私たちイエス・キリストと共に歩む者たちの核となってください。私たちのコア、それは信仰です。人間の心臓、それがなくてはならないのと同じように、キリスト者が歩んでいく上でこの信仰、これがなくてはならないものです。でこの信仰、もともとの定義、4月にちょっと見たんですけども、信仰はもともとビヒドという言葉でした。でビヒドには2つの意味があります。まず1つ目がユナイト、トゥーユナイト、すなわち連合するということ、そして2つ目が、トゥーベンド、要するに結びつける、結合するということですから、信仰には、連合する、それから結合するという、2つの意味があります。
この連合するというのは、 イエス様を指しているんですね。だから私たちが信仰者であるとするならば、信仰の創始者であり完成者であられるこのイエス様とまず連合しなければならない。これ意識的に私たちは連合しなければならないですね。そしてイエス様と一生に束ねられて生きるものにならなければならないということなんですね。束ねられる、この髪の毛結びますね、一つに。それと同じように束ねられて一体化されて歩む、この歩み方、これをしなければならない。連合する、束ねられる。
ですから信仰には必ず相手が必要なものです。私たちクリスチャンはこのイエス・キリストというお方が、ね、この信仰の対象であり、私たちはこのキリストと連合する、ね、キリスト連合なわけですね、この、一軍の群れは。そして、ね、キリストと結びつけられたもの、ね、髪の毛、女性はゴムで、束ねるんですけども、それと同じように私たちもキリストに、ね、一つ愛の帯でもって結び合わされた、ね、一つの共同体であるわけです。
この、ね、連合するということを、ね、今と思ったんですけれど、これねすごく一体化されているあの実態がこの夫婦なんですね。結婚して連合するんですよ。不思議なことにね、この連合したらね、不思議なことが起きるの。どういうことかしたらね、連合した相手が良い相手だったらね、良いことをするの。連合した相手が良くない相手だったら悪いことするんですよ。だからね、夫婦はね、罪を犯す時も一緒なんですよ。そして良いことをする時も一緒なんですよ。なんだっけ、大山なんだっけ、枯れ事件あったよね。あの枯れ事件のあの夫婦ね、あれすごい、よくもそんな連合ができるなんて、ちょっとすぎますよ。だって何を連合したかって言ったらね、バーベキューかなんかをやってて、そしてね、やけどする連合をしたんですね。それで保険詐欺を働いた。普通それやるって言ったらね、そんなことするなと、やめなさいって言うよ。でもね、不思議なことにこの夫婦っていうのは一致を見出してしまう。アダム、エヴァ、連合して主に逆らいました。だから夫婦っていうのは連合するんですよ。私たちイエス・キリストを信じる一人一人は孫との夫であられるイエス・キリストと連合するんです、ね、イエス・キリストと束ねられるんですよ。これがないことには教会行ったり来たり、建物通い、建物と連合するということになってしまう。しっかり覚えていきたいと思います。
ですから私たちにとって必要なことはこの信仰ということ。それも、信仰とはどういうことか、皆さんイエス様を信じるとはどういうことか、クリスチャンじゃない人に説明しようとするときに、私たちは、ね、キリストとの信仰者です。キリストを信じる人です。キリストと連合してキリストと一つに束ねられた、そしてキリストを主人とする、そういう者たちが私たちですよ、まあ、このように言うことができますね。で、この信仰、信仰によって義とされていくことのその定義をパウロはこの先ほど司会者にお読みしていただいた17節のところに書いてあります。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。アメン。非常に有名な御言葉です。信仰義人という言葉、ね、聞いたことありますね。マルチン・ルター以降、宗教改革以降ですね、この信仰義人が非常に声高に叫ばれてきました、ね、今年でちょうど500周年記念なんですけども、ただですね、まあ、当時そのカトリック、要するに、ね、行いによる義、たくさん献金を捧げたら、天国に行けるとか、あるいは、ね、もうただ膝だけで、歩いてそれで、ね、あの階段を何十往復すれば義とされるとか、そういったなんか行いに対する義に対する強烈な アンチテーゼとしてマルチン・ルターが提唱したのが、ね、信仰義に行いによるのではないって、信仰によって義とされるのだって。
福音には神の義が現れということなんですけど、福音に現れた神の義はイエス様なんですよ。イエス神の義、ね、イエス様神の義なんですよ。御言葉で示されたお方が、ね、見える形で来てくださった。だから福音には神の義が現れ、だからイエス様、神の義であられるイエス様が、ね、あの予言されてから現れた、見える形で現れた、乙女マリアを通して現れた。そしてこのイエス・キリストにあって私たちが信仰を伝授されて、信仰の創始者であり完成者であられるイエス・キリストにあって私たちの信仰がキリストより伝授されて、信仰から信仰に至らすということが書いてあるんで、信仰から信仰に至らすということはどういうことかって言ったら、イエス・キリストにあって信じるようになると、神の義として現れたイエス・キリストは人格の一部分として私たちに住まわれて、やっていいこととやってはいけないことを私たちに事細かく教えてくださるんですね。だから教えてくださったことをね、やめなさいはやめながら、しなさいはしながら、それでね、あの信仰によって信仰へと私たちは歩んでいくんですよ。信仰によって信仰に至らせる、ね、神の義として現れたイエス・キリストを通して、ね、どういう歩み方を知っていなければならないか、どういう歩み方をするべきか、どういうことを教えられて信仰によって信仰に至らす、ね、そして次見ると、私の義人は信仰によって生きると書いてあるんですね。だから義人になるのは何かって言ったら、イエス・キリストに示されたことをそれを守り行いながら生きると、私の義人だということ。だからあのね、信じるだけで私たちは義人にはならないんですよ。行いとともに私たちは神が要求するその義人というこのレベルに私たちは行くということなんですね。
でここの、17節のね、信仰に始まり信仰に進ませる、なんか、ね、これ読むだけで、はちょっと分かりづらいと思いますね。日本語で読むだけ、信仰に始まり信仰に進ませる、ね、これ一体どういうことなのか、ここギリシャ語ではエクピステオス、エイスピステインって言うんですけども、まずこの前半の信仰に始まり、ね、ここで、ね、ギリシャ語エクピステオス、ね、ピスティスが信仰です、ね、このピスティス、信仰を X する、これは一体どういうことか、ね、これですね、 X というのは所有確前知事です。ですからつまりここは、ね、この信仰に始まりとはどういうことか、これ要するに信仰を所有するということに始まりということです。ですから、ね、信仰を所有することが信仰生活のスタート地点です。信仰を所有する、ね、今私はここにコップを持っております、ね、このコップは、ね、パスタの所有だということはこの教会に通う人は、ね、知ってるんですけども、ね、私が買ったんじゃなくてプレゼントされたんですけども、ね、パスタの所有、ね、ですからまず信仰を所有するということ、ここから始まり、そしてその、ね、後半があるんです、ね、エイスピステインです、今度はエイスがあります。エイス、これは目的確前知、つまり目的に向かって、ね、信仰を、ね、歩んでいく。ですから、ね、2段からです。まず信仰をこうやって所有するところ、ここがスタート。そしてさらに信仰を所有しながら目的、ね、信仰の目的地である天国に向かって歩いていくのこの続け、この続けをすることが、ね、その続きをしている人が、ね、要するに義とされるということなんです。ですから、ね、このどちらかが、なくなってはいけないんです、ね、所有しないまま、ね、イエス・キリストの信仰を所有しないまま教会生活だけを続けている、ね、これ死んだ信仰生活です。
要するにイエス・キリストを所有しないでね、あの生きている人たち世の中にいますよ。盗賊的な人、 道読できない人はね、イエス・キリストより教えられてということではなく、自分で見て、あ、いいな、悪いなって自分の判断のもとで清く正しく生きようとしている人たちがいるんですけど、この人たちの生き方には信仰というものがないですね。自分の信念があるもの。だから信仰というこのイエス・キリストを所有して始まるこの信仰、それをしっかり握って、そして何をするか、この信仰によって聞いた言葉が私たちに右左って言ってる時に、信仰をイエス・キリストを所有したまんまね、右左って私たちは動くわけなんですよ。これをね、やった時に主がね、あ、義人だって言ってるんです。だから道徳的な人にはね、主が義人とは言わないんです。道徳的な人だ。
で、所有物は皆さん大事にしますね。所有物をどこかでなくしたり落としたりしたら、ね、それが大事なものであったら、ね、警察に届け出しますね。皆さん、信仰を落とし物にしたりしない、したらなりません。信仰をしっかりと所有して握りしめて、そして歩んでいくべきなんです。で、さらに、ね、信仰を所有した。で、そのままじーっとしてる。これも良くないですね。信仰を所有したならば、ね、エイスピステイン、ね、もう信仰の目的地に向かって進んでいくということ、これが大事です、ね、アブラハムはそうでした。アブラハムは、ね、父母の家を離れて、あなたは私の示す地に行きなさいと、ね、アブラハムははい信じましたって、所有しました。で、それでもなおかつ父母の家にじっと留まっていたならば、ね、これ結局アブラハムのその後の、歩みが聖書に記されなかったわけです。彼所有して行ったから、ね、進んでいたから、信仰の目的地へと歩んでいったから、だからアブラハムは信仰の偉人になっていったんです、ね、彼は75歳の時に召し出されてましたけども、その時、ね、父親のテラという人と一緒にいたんです、ね、テラ、アブラハムの父がテラ、皆さんご存知だったでしょうか。あまり有名じゃないから知っていない人が多いんですけど、なんで有名じゃないのか。テラは、ね、父母の家は離れました。そこまでは良かったけれども、ハランというところで、ね、そこで、ね、カナンというところに至る道をやめてしまった。歩みをそこでストップしてしまった、ね、信仰は所有したけれども歩み続けなくて途中で止まってしまった。だから彼有名人じゃなくなってしまった、ね、本当に皆さん、ね、クリスチャン生活は、ね、信仰を所有することと、そしてそれから歩み続けること、いつまで歩み続けるか、ね、この地上の命が終わるまでです。天国に到達するまで、皆さんこの信仰を所有した歩み続けがずっと、ね、行われていくのが、ね、これが義人であり、そしてクリスチャン生活なんです。
ハランとカナンじゃもう全然違うよ、ね、ハランだと大変だよ。だから似てるからいいんじゃないのって言ったら、ダメ、あれは全然似てません、ね、だから途中止まりの信仰は、ね、なんかやろう、イエス様に会ってイエス様と連合して、ね、イエス様と束ねられて一生懸命生きて生きようと思ったんだけど、昨日生きて今日行かない、ね、生きていないということは、皆さんは寺なんです、ね、寺なんです。だからアブラハムにはこのテラというね、お父さんがいた。でも同じ言葉を聞いたのにね、行かず、そしてね、そこでアブラハムの受けたその信仰の先祖という称号、それをね、全部手放してしまったわけなんですね。だから信仰は生き物です。だから昨日私がイエス様と連合して歩んだならば、今日も私はイエス様と連合して歩んでいかなければなりません。これが私たち一人一人が今立たなければならない信仰です。
ですから、ね、よく誤解されているのが、ね、もうある人に伝道した、そしてイエス様は信じますか、ね、信じます、受け入れた、でそれで、あ、やった、ね、そこで終わりじゃないんですね。ある人がイエス様を初めて信じた、ね、その瞬間はスタート地点に過ぎないんです、ね、スタートです。そこから信仰生活、ね、信仰を所有して歩み続けていくという歩みが、ね、そこから始まるわけです。だから、ね、ある時イエス様、ね、ある瞬間イエス様を私は信じた、ね、そういうふうに 宣言したら、もうその瞬間から後未来永劫、ね、もう銀行強盗しようが、ね、奥さんと離婚しようが、ね、私は天国に入れるんだって、これじゃないんですね。しっかりと信仰の所有と、そして所有し続けたままの信仰の歩みをずっとコンティニューし続ける人が、これが、ね、クリスチャンであって、ね、ですからある日ある時イエス様は信じますって言って、けれども結局その人天国に入れなかったって、ね、そういうことが、そういうケースはあるわけです、ね、旧約聖書にはその事例が多々あります。クリスチャンと呼ばれているにもかかわらず、あ、旧約はまだクリスチャンじゃないですけど、神様は信じた民である、神の民であるというにもかかわらず、その神の民らしくない歩み、ね、神の言葉を捨て去った歩みをし続けていくならば、結局災いのうちに滅んでしまいました。新約聖書でもそうです、ね、イスカリオトの身だだって3年半もイエス様と神職共に行動して、12弟子の一人という地位が与えられておりながら、ね、けれども結局彼は行くべきところに行ってしまったって、ね、
要するにイエス様と連合しなかったんですよ。イエス様とね、束ねなかったんです、自分自身を。それでどうなったかって言ったら、いつもイエス様と一緒にいながら、イエス様はイエス様、自分は自分、ね、こういうバラバラの状態でいた。だから彼は結局イエス様ともう最終的にもう完全にバラバラになる、その道を選んでしまったということなんですね。
アブラハムは、ね、非常に良い方の例です、ね、旧約聖書には他にも悪い例というものがあります。例えば、ね、出エジプト記、その出エジプトの民、男子だけでも60万以上おりましたけれども、その60万ほぼ全滅なんです、ね、約束の地に入れたのはたった2人だけでした。なぜ彼らですね、信仰をひとたび所有しました、ね、彼らは神の民と呼ばれ、あのエジプトの地において、ね、エジプトのパロに対しての10ものひどい災いを見て、そして、ね、自分たちにはその災いが降りかからなかった。エジプトを脱出して、あの、ね、航海のところにおいて、神様は偉大な奇跡を起こして、イスラエルの民は航海を渡らせて、エジプト軍はその航海で溺れ死にさせた。もうそこまで経験しておきながら、ね、また、荒野の中では水を、ね、岩の中から湧き出させられ、またマナが毎日降って、ね、彼ら毎日食べたんです。そうやってもう、ね、もう現代人から見ればこんな奇跡続きの奇跡、毎日の奇跡、ね、体験し続けているいた彼らにもかかわらず、彼らはあので滅んでしまった。なぜ、ね、信仰を所有していなかったからですね。
口は連合したんですよ、バクバク食べて、マナをバクバク食べて口は連合したんですね。でもイエス様と御言葉とは連合しなかった、ね、そして神の恩恵の中に歩みながら、ね、恩恵だけをいただいて、そして全然バラバラの生活をしたのがこの荒野の民なんですね。だから彼らは結局バラバラの生活をしたゆえに、連合しなかったゆえに、神と最後までバラバラになってしまう道、それが彼らの道だったんですね。皆さんにここをもう一つ申し上げたいのは、皆さん自身がね、ヨシュアとカレブ、ね、もうすぐに行ける、そういう資格があったものなんですよ、ね、でもこのイスラエルというね、この回収一同の一人であったのに、あったゆえに、どうなったかって言ったら、いらないところで、ね、40年間荒野を体験したんです。どういうことかって言ったら、皆さん自身も同じなんですよ。いらないところで足止めされてはいけない。良くない人たちがいたら、その人たちと連合しちゃいけない。連合したら、彼らが働いた、ね、その不信仰の災いを共にいることによって、一緒に味わわなければならない。ということですよね。ヨシアとカレブ、どうしようもなくその、ね、リーダーシップだったので、神が、イスラエルの民に対して長く待たれるその臨退の時を、彼らも臨退してその中にいなければならなかった。それゆえ彼らはいらないところで40年というね、苦しみを味わってしまった。 ということなんですけれど、今現在を生きている皆さんと私はね、この地上において良くないグループの中に入って、そしてね、とどまって、その人たちが受けるね、その災いに加わる必要はない。だから絶対に良くないなと思ったらすぐ離れるんですよ。これがこの荒野において起きた、このあらゆるストーリーが私たちに教えてくれることなんですね。彼らいつ信仰によってイエス様とこの神様と連合したかということは、ね、十の災難がエジプトに起きた時、その時に彼らはそれを見て、そして主が羊をね、一匹生贄として捧げてね、門と門中に血を注ぎ、そしてあとは焼肉パーティーをしながらね、主が行けって言った時に行け、その時連合したんですよ。その時ね、連合して束ねられて一緒だったんです。でいつまだ連合して束ねられたかって言ったらね、あの赤い海をね、渡らなければならない、航海ですよね、渡らなければならない時、その時後ろから追っ手があって大変な状況の中にあった時、叫んだらモーセが神に祈り、そして道、海の中にね、道ができました。その時彼らは信仰と連合して、そして信仰と束ねられて、あの割れた道、この水、これがいつこうくつくか分からないじゃん。だけど彼らはその時連合してそこを渡ったんです。あとはね、もう一丸となって主の御前に置いて連合したっていうのがないね。本当に罪に連合したことあっても、主に栄光を捧げるために連合するっていうことがもう本当に乏しいっていうのが、この荒野の40年において起きたことなんですね。その中でたった2人、ヨシアとカレプは主に連合する人ね、そして主と束ねられた人でした。時代がどうであれ、人がどうであれ、ことがどうであれ、私たちが連合すべきは主なんですよ。御言葉と連合するべきなんです。御言葉と自分を一体化してこう束ねて、そして御言葉が右って言った時に右に行く、左って言った時に左に行く、この束ねられたこの状況をずっと持ち続けること、これを信仰と言って、この持ち続け、それを守り続けたことによって、私たちがいただく称号というのが、義人という称号なんです。
で、パウロ、このロマ書の手紙、この中で、この17節で、この信仰の定義、それを、重要な信仰の定義を示したその直後の18節のところで、パウロがこの神の怒りについて宣言するんですね。このパウロが17節で信仰によって、義人は生きる、この重大な定義をしたの直後のこの次の節でこの神の怒りについて宣言するのはとても、意義深いことです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからですって書いてあります。さあ、国語問題です。ここの中で神の怒りが、掲示されている人々はどういう人々でしょうか、この18節から、答えを見出してください、どういう人々ですか。真理を妨げる、真理を阻んでいる人々ですね。真理を阻んでいる人々に対して神の、その怒りが、掲示されているんです。神の怒りがです。この、神の怒りは真理は御言葉ですね。そして御言葉、これが神様イエス・キリストご自身です。そしてこの御言葉が天地を創造し、光を、創造し、また今皆さんが目に見えているもの、見えていないもの、すべてを この御言葉が創造しました。御言葉は法則です。ですから、ね、全てこの御言葉という大法則を、ね、阻んでいる人々、ね、何によって阻んでいるのか、不義をもって真理を阻んでいる人々って書いてありますね。不義でもって神様のその創造の御業を暗くし、また、ね、神様が、右に行きなさいと、もし御言葉が言ってるとするならば、ね、いや、自分は左に行きたいんだという好き勝手な手前方の言葉によって真理を阻む、そういう人々に対して神の怒りが、ね、掲示されていると書いてあります。御言葉は法則です。この全知万物はこの御言葉によって創造され、そして今現在、この御言葉によって皆さんは維持され、御言葉が全宇宙を保全して管理されてメンテナンスされております。今皆さんの心臓が動いているって、これ全部御言葉が命令したことのそのなせる技なんですね。ですからこの法則からはみ出すならば、人は、ね、滅んでしまうわけです。ね、もし皆さん崖からピョンって飛び出したら、ね、ある人はお金持ちで綺麗だから上にピョンって上がるでしょうか、ね、ある人は、ね、お金も持ってなく、ね、ちょっと、顔つきもそんなに良くないから地面に落ちてしまうんでしょうか、ね、そんな違いはないですね。お金持ちだろうが、ね、貧乏だろうが、ね、顔が、ね、美しがろうがそうではなかろうが、ね、全て崖から飛び出す人は落ちるんです。それと同じように御言葉という法則、ね、真理を、ね、阻んでしまう人、ね、老若男女全てすべからく滅びへと落ちてしまうんです。そういう人たちはこの真理を不義をもって真理を阻んでいる人、ね、ですからこの直前の十七節において信仰に始まり信仰に進ませる、そういう人たちはね、義とされていくんですけども、それに反してね、義人の反対ね、不義の人、それは神様の御言葉に逆らう人、そういう人たちは、ね、老若男女を問わず誰でも滅びに至ってしまうんです、ね、崖から落ちる、これ重力の法則があるからですね。重力の法則、これには人格もなければ感情もありません、ね、全て、ね、エコひいきはありません。しかしですね、すべての法則の源であられる父なる神様は人格があられ、そして、ね、感情も持っているんです。憐れみも持っておられるお方です。だからね、人のその不義の行い、もうもともとですね、人間誰しもが罪を犯して、もう誰しもが死んで滅ぼされて裁きを受けなくてはならないのが本来の人間です。全部人間そうです。けれども憐れみ深い神様がイエス・キリストをこの世に使わせてくださって、このイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは滅びの災いを免れることができる。だからこのイエス・キリストを信じる信仰、ね、信仰は勝利なんです。ね、信仰によって私たちは救われることができるんです。だから、ね、この御言葉なるお方、イエス様、ね、この御言葉に対する信仰を所有、し、そして所有したならば、それを持って永遠に至るまで歩みを続けていく人、この人たちは神様によって義と認められるんです。契約においてアブラハムがそうでした、ね、アブラハムが、ね、義と認められた、それはいつなのか、それ行いをした時ですね、ヤコブ書に書いてあります。ヤコブ書の2章の、20節から22節をお読みしますけれども、ヤコブの2章20から22。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか？私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか？あなたの見ている通り、彼の信仰は、彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、書いてありますね。アブラハムの信仰はいつ全うされたのか、で、行いをした時です。何の行い？これ、イサクを捧げた行いの時です。これ、アブラハムが120いくつかの時だったんですけども、アブラハムが召し出されたのは75歳でした。75歳で、神様の言葉によって召し出されて、ね、私が示す地に行きなさい、 父の家を離れてあなたは、ね、どこどこに行きなさい。アブラハムはその時、ね、その信仰を取得しました。所有しました。所有して握りしめて、そしてその上で父の家を出て、ね、歩み続けた、行ったんです。信仰を所有し、信仰の目的地に従って進んでいったんです。でもまだその時はね、彼の目にまだ、ね、信仰が完成されたとは見られていないんですね。アブラハムはその、ね、75歳から120いくつかまでの、ね、その歩みの中においていつドロップアウトしてしまうかまだわからない状況だったんですね。もしかしたら父親の、ね、テラのように途中で投げ出してしまうかもしれない危険性がいつもはらんでおりました。私たちも同じです、ね、私たちも本当にですからしっかりと信仰を握りしめて歩んでいくということを、これは本当にアブラハムに習って、今この瞬間この時点この時代に信仰を握りしめて明日も明後日もこれから進みいくぞというその意思を持って歩み続けていくべきなんです。
アブラハムがですね、あの信仰の先祖と言われているのはね、あの訳があるんですよ。彼は主に仰せられて指示された地に行くんですね。行った時にそこでね祭壇を築いて主に礼拝をします。した後余計なとこ見るんですよ。で、乱邦を見て、そしていいなーって言ってね、主の皆を呼びつつ離れていくんですよ、その場所。やっちゃいけないことなんですね。やっちゃいけないことなんだけど、彼にとって一つね、救いだったのが、主の皆を呼びつつ離れていったっていうことなんです。だから、私たちもやってるじゃん。ね。これやっちゃいけないよね。でもやったらもしかしたらうまくいくかもしれない。主よ主よ主よつってそこちょっとこれ違うよって思いつつもどうしてもやりたいことは主よ主よつって言いながら行くじゃん。アブラハムがね本当にね信仰によってねカナンの地にいたらそこに留まればいいものを留まらないであそこ見たらすごい良かったんですよ。それでどうなったかしたらね、主が約束してくださった御言葉を見ずに、ね、自分の 目で見た、ね、良い土地、ね、美しいところを見て、それで主よ主よと言いつつもそこを離れていくということだったんですね。でもね、これ立ち悪いのが、主の皆を呼ばないで行ったら、行って災いがあった時に、まあ、死ぬなり生きるなり、焼くなり、煮るなり、っていうことなんですけど、これね、立ち悪いのが、主よ、主よって言ってるから、もう、とりあえず主よって言ってるから、主も一緒に行かなきゃいけないんですよ。ちょうどどういうことかって言ったらね、赤ちゃんが生まれた時に、赤ちゃんってね、よちよちよちよち歩きしたり、ハイハイしてる時に、もう本当に身勝手なとこ行きたがるの。それで、それ危ないからね、足を引っ張るんですね。そうするとね、なんかね、突然牙をぶって、ガーってやる。子供ってだから親はどうするかって言ったらね、もうあまりにもこんまげしちゃって生かすんですよ。生かして例えば扇風機がぐるぐるぐるぐる回ってるじゃない。そしたらそこ危ないから生かさないということなんだけど、生かさないとそれねもう怒るんですよ。だから扇風機はね消すかさあなかったらつけといて行った時に危なくないところでパッと掴んでまた元の場所に戻すかしかないんですね。それと同じように、アブラハムが主の皆を呼びつつね、良くないところに行くから、主も一緒にね、主の御手が一緒に行くんですよ。それで、アブラハムに災いが起きた時に、アブラハムの神として、主がその災いを全部解決して、それで、まだ元の場所に戻してくれる、ということなんだけど。これ、新約に来て、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。でしょ？主の皆を呼ぶ者は皆救われる。ですよ。ね。主の皆を、イエス様の皆を、主よって、イエス様、イエス様って言いつつ、ね。それで、今ね、どれだけ恩恵に預かっているか。主の皆を呼ぶ者、ね。皆救われる者として、今、私たちがいるわけなんですね。だから、良くないことをね、ちょっと良くないなと思ったらそれやっちゃいけない。でもね、どうしてもっていう時は、私たちもアブラハムの手法。見習って、しよう、しよう、これまずいよね。でも、やってみたい。 って言いつつ、アブラハムの手法で行くしかないね。それが今私たちがね、やっていることであり、主が私たちにね、本当に恵みを与えてくださっている、そのことでもありますね。
ですから御言葉をいただいたならば、それをね、所有してそして進みゆく。アブラハムはそうでした、ね、けれどもアブラハム、ね、本当に私たちの信仰の父です。アブラハムといえどもいろいろ失敗したり、あるいは挫折したりしていたんですね。もう先ほど海先生が言ったように、もうあのカナの地に到着したって、ここをあなた方に与えるって言われて、もうその土地にとどまればいいものを、ね、彼南の方に進んでいって、さらにはエジプトの方に行ってしまって、で奥様が捕らえてしまうんです。でこれは私の妹ですね、妻と言わずに妹ですって言って、でそれで奥さんが飯抱えられて、その代わりアブラハムはたくさんの、ね、ラクダとか牛とか羊とか大量にお金持ちになって、けれども、ね、奥様が捕らえた代わりに得たお金とか持ち物、一体どう移ったでしょうね。神様は憐れんでくださったんです、ね、アブラハムに憐れんでくださり、そしてエジプトに災いを下してですね、そしてもうエジプトの王パロがわざこのアブラハムを恐れるように仕向けて、でそれで妻もろともこのエジプトから追い出すようにして、そうしてもう方法の手で帰っていった。もうまさしくね、先ほどね、親が子供扇風機危ないのを見て、ね、それでも行きたいって言うんだったらあえて行かせて、でそれでもう本当に危ないところで、ね、止めた。もう本当にそうですね、親子関係は本当に神様さんと私たちの関係をよくよく反映しております。でこのアブラハムのように、ね、私たちも時には失敗します、挫折します、嘘をついたり、あるいは神様さんが、ね、ここに留まりなさいというにもかかわずおかしな方向に手を出して、ね、おかしなビジネスに手を出して、ね、おかしな人に付き合いをして、そしても方法の手で、ね、帰ってくるということがあるんですけども、しかしそのような、ね、災いに遭うこと、神様の領域から離れて遭う災い、これは実は戻るチャンスなんですね。神様は本当に愛なるお方です。人がですね、もうその時点で神様の御言葉を破って乗り越えた時点で滅ぼし尽くすということを、そんなことはしないで、もうあくまで生きる限り立ち直れるように、ね、自分の道に戻れるように、そういうふうにあえて神様がところどころにそういうふうに、ね、布石を置いてくださるんです。でそしてそれに従って戻る人は幸いです、ね、神様は憐れみ深いお方です、ね、重力の法則には憐れみはないんですけれども神様は憐れみ深いお方ですから、たとえ人が御言葉の法則に外れても、その人がもし知らないでしたことであるならば、ね、神様はそれを教えてくださり、そしてその人自身、本当に神様が生きておられるのだということをね、もろもろの彼にとって望ましくない災いを送ることによって、それで神様はそれを気づかせて、神様の道に立ち返ることにしよう、そういうふうに神様は仕向けるんです。これ神様の憐れみがあるからです。けれどもそれでも悔い改めない人がいるんですね。明らかにこれは神様がなされたことだ、あなたはねこっちに行ってはいけませんよ、この一線を乗り越えてはいけませんよという、その神様の声を聞いておりながら、ね、それを乗り越えてしまい続ける人にはさらに、ね、その人に望ましくないことが起こるんですね。それでもやめない、ね、本当に手遅れになる前に私たちは気づくべきなんです。すべてを支配しておられる神様がおられて、そして本当にこの神様の法則にのっとって生きることが人間にとって最善、幸いだ。一番楽な道だ。一番得する道、祝福される道だ。そのことをしっかりと覚えて行くべきなんです。で、この、ですから、旧約聖書、本当にアブラハムは成功者の例ですけども、失敗者の例もまた多々あります。ちょうど出エジプトした民が、この神様の偉大な御業をたくさん見ておきながらにして、信仰を所有しない、ね、そして、ね、神様と共なる歩みをしない、それゆえに結局、ね、それどころか文句ばっかり言い続けて、ね、感謝がなかったんですね。でついに 信じなかった人たちが、ね、どんどんと倒れていってしまう、そういう恐ろしい事態になってしまいました。でも皆さん安心してください。皆さんはこの信仰を所有して、そしてこの信仰者としての目的、ね、イエス様を目指して天国を目指して歩み続けていくならば、皆さんは、ね、義人としてどんどんどんどん整えられて進んでいくことができるんです。この御言葉、これに聞き従うということを、御言葉は、ね、世界を創造しました。ですからこの世界を創造した御言葉に聞き従うならば、その世界を創造したパワーが皆さんの中にどんどんと組み込まれて、皆さんはその御言葉のパワーの中に生きることができるんです。作り変えられていくんです。それまでできなかったことができるようになっていきます。それまで、ね、これはやめたいと思っていたことが、なんかある日突然スッとやめられるところか、それが本当に心底嫌なものに思えてきて、もうやめたいというね、その努力をするまでもなく、むしろやめたいという心底、ね、願いになっていくんですね。この神様の力がその人にどんどん働いていくんです。この世にあるものは全てこの神様によって作られ、この御言葉、聖書の言葉、これによって作られました。でこの作られた世界、ね、皆さん本当に何か美しい思わないでしょうか、ね、そうです。神様が、人格ある神様が、それも本当に素晴らしい感性のある神様がこの全世界を創造したんです。だから人が見るとき、あ、世界って美しいな、ね、なんて精巧な作りなんだろうか、宇宙を星々も、また動物、植物、ね、昆虫のその模様も、なんでこんな綺麗なんだろう、水族館とか行くと、なんでこんなお魚こんな格好してるんだろうかって、ね、そういう魚とかいるんですけども、これ全部その芸術的感性の非常に豊かな神様が想像したから、だからあんなにもバラエティに富んで、そして人間の目に美しく見えるんです、ね、例えばあの蝶々いますね。蝶々はですね、遠赤外線しか見えないですかね。ですからいわゆる可視光、ね、ですから紫とか赤とか、ね、黄色とかそういう色の見極めができない。だから自分が本来どんな色なのか蝶々自身知らないんですよ。人間にはわかるんです。全被造物も、ね、そうです。全て人間に向かって作られ、人間のために創造されました。だから人はこの世界を見るときに、あ、素晴らしいな、綺麗だな、そういうふうにわかるんです。これ全部神さんが作ったからです。でこの、19節から20節をお読みしますと、本当に神様が創造された世界の素晴らしさが書いてあります、ね、19節と20節。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目には目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのです。であって、彼らに弁解の余地はないのです。アメン。神様がおられるということ、神様のご性質、神様のその神性、その聖なるご性質は一体何によって知られるか。これ被造物によって知られ、はっきりと認められると書いてありますね。ですからこの作られたもの、この自然界、これを見るときに人はですね、神の栄光を見てるんです。あの、ね、動植物の美しさ、あの朝日夕日の美しさ、あの天体の美しさ、壮大さ、それを見るに、皆さんその時神の栄光を見ているんです。でそうでありながらにして、神様を知りながらにして、この神様を神として崇めない、ということについて、この、21節から書いてあります。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の御栄を 滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。で、要するにこのここに記されている人たちは神様の怒り、神の裁きに近い人たちではあるんですけれども、彼らはどういう人か、どういう人がこの神様の災いに近い人かって、これ神を神として崇めないって、神を知っていながらにして神様を神として崇めない人たちです。ですから知った人には責任が生じます、ね、神様のことを皆さんよく知っているでしょうか。知れば知るほどこの神様の素晴らしいご性質が、またその美しさが、その品性の凄さが分かってきます。神様の愛の広さ、高さ、長さ、深さ、これがどれほどであるかを、ね、知れば知るほど私たちは本当に神様につながっていくべきなんですけど、しかし知った上でなおこの神様を、亡き者にしようと、自分勝手な道を歩もうとする、ね、そういう人に対してこの、ね、弁解の地は、ね、ないんですね。感謝もしない、神を神として崇めない。ですからこの感謝するということ、これがとても大事です。20節にありますね。その神を神として崇めず、感謝もせず、神様を知るということと感謝すること、これはとても深い関係があります。これヘブライ語でですね、感謝と知る、実はですね、これもともと同じ語源なんですね。感謝のヘブライ語はトダーと言います。トダー、これが感謝。そして知る、これはヤーダーと言います、ヘブライ語で。でこのトダー、感謝という言葉はヤーダー、すなわち知るという言葉が元になっているんです。ですから感謝の根源は知るということ。この知る、これ相手を、ね、知っていなければ感謝はできないものですね。よくね、クリスチャンの中で感謝します、感謝します、なんかうつろな声で言う人がいるんですけども、一体何についてどんなことに対して感謝してるのかね、ちょっと問いただす必要があります。
いやいやいや、言えないんですよ。なかなか言えないですね。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。どの皆を褒めたたえ感謝してるんですかって聞いてると、全部感謝しますって。でその中でいくつか本当に自分にね、まつわるその感謝を言ってくださいって言ったらね、分かってないんですよ。考えなければ言えない感謝、それ感謝じゃないでしょね。思い出さなければならない感謝、それ感謝じゃないんだけど感謝かなみたいな。でこういうの感謝って言っとかなきゃいけないから言っとこうかなって。元気であることを感謝しますとか、職場があることを感謝しますとか、もう固く並べするよね。でそういうことじゃなくて、神様は知ることによって感謝が生まれるって言ってるんですよ。神を知ることによって感謝が生まれるということなんですね。それで神様は何て言ったかって言ったらね、神を知るその材料を天に、地に、海に、川に、もうこの草原にね、食物の中に、植物の中に、あらゆるところに神を知るように、主が全部神を知る知識を置いたって言うんですよ。今いろんなものを人は作っているんですよ。作ってはいるものの材料そのものは全部神からのものなんですよ。材料一ね、その最初から材料作りからね、もう全部できるものは世の中には一つも存在してないんです。ね、いらないそのね、もう本当に名もない草一本でさえも神様が作ってね、本当に人がね勝手に踏んづけてる。あの草一本も私たちはね、オリジナルとして自分が作ることはできないんです。だから神様は至るところに主が主である、神が神であるということをたくさんね、置いているんですね。で、それをどうやって感謝するのかって言ったらね、神様と自分との関わりをして、天と地とその中にね、あるそのすべてのものが何で存在しているのかということを知るべきなんですよ。ね、創世記に行かなきゃいけないでしょ。 神は天と地を創造した、ね、なんで天と地を創造したの？神に似せて作られた人をね、生かすために天と地が必要だったから天と地を創造したんです。草一本までも主ご自身が何のために創造したの？私のためになんですよ、ね、でも皆さんピンとこないでしょ。私のために、私が信じても信じなくても私のために主があれって言って、ね、それがパーフェクトな形で、ね、ビューティフル形で、ね、グッドな形であらゆるものが存在しているんです。主が言ったでしょ、すべてのものを作った後に良しとされた、ね、頭部、頭部って言葉でしょ。この頭部という言葉はパーフェクト、ね、ビューティフル、グッ、この言葉だったでしょ。良しとされたっていう良しがそういう言葉であった。でそれをね、主が作ってからなんで感動したかって言ったらね、良しとされたかって、あーって、私に似せて作られた、ね、誰々のために私が天と地を創造した、誰々という、私にしようか、可愛い系に、ね、ために天と地を創造してみたらね、そしたら可愛い系と天と地を見たらね、パーフェクト、うわー素晴らしい、いやービューティフル、素晴らしいじゃないの、可愛い系とこの天と地のこのバランス、ね、うわー素晴らしい、グッド、そういうふうに主がね、ただ天と地を良しとされたんじゃないの、天と地これを何のために作ったの、私のために作ったの、ね、この私のために作って、私と天と地をこうポンと置いてみたら、これはもうパーフェクトでね、ビューティフル、それでグッドだったんですよ。だから主が言ったのが良しとされた頭部、ね、だから何をね、私たちは今知るべきかって言ったら、あらゆるものが私のために作られて、それと私をね、主がこうやって見たときにね、それがあ、パーフェクト、いやー雪絵にぴったしじゃないのね、雪絵とこの海を見たらビューティフル、ビューティフルね、そしてグッド、これを全部私たちは知るべきなんですよ。だからこの知るということ、知るということが感謝につながるんですよ。だから知るということによって、あらゆるものが私との関連性が分かり、そして私との関連性が分かったときに、ああ主よそうだったんですね、感謝します。そうするとどうなるかって言ったら、私のために作られたそのすべてのね、天と地において生じているそのすべてのものを私のために作られたんだから、それらは私に恩恵をあげなければいけないんです。初めて私がその価値をして神に感謝したとき、神に感謝したとき、その良しとされたものが私に対してパーフェクトをもたらす、私に対してね、ビューティフルをもたらす、グッドをもたらす、この頭部がそこで完成するんです。
ですから感謝すると、いうことこれ人間関係の中で最も大事なことですね。これ神様との関係で最も大事なのが、この感謝するということです、ね、21節に神を知っていながら神を神として、ね、認めない、感謝をしない、ね、これ神様との関係において致命的です、ね、皆さん、もし夫婦関係、親子関係の中で、ね、もし、ね、お母さんがとても美味しい料理を毎日作ってくれているにもかかわらず、ね、そのお母さんに対して、ね、A という息子は感謝しない、ね、B という息子はありがとう、うわー美味しい、ね、感謝している、ね、これ明らかに B という息子の方をエコひいきして叱るべきですね。もう世の中でさえそうなんです。ですから皆さん、クリスチャンの間でも A という感謝しない人、 B という感謝する人、神様が特別扱いしない B の方、ね、これ叱るべきなんです。だから皆さん感謝するべきですね。けれども、ね、感謝をしないで、それどころかこの彼らは、不滅の神を、ね、滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものに作り変えてしまった、ね、ですからその偶像に対して、その神の形を作り変えてしまう、そういう人たち、ちょっと失礼極まりないです。もしね、おいしい料理を作ってくださったお母さん、ね、それを差し置いて、ね、この仏像さんがおいしい食事を提供してくださったんだって言って、お母さんをですね無視して、その仏像さんの方をありがとうありがとうしてたら、ね、ちょっとお母さんに引っ叩かれて叱るべきですね。旦那さんがね、もう身を粉にして働いて、家族のために働いてるにもかかわらず、その旦那さんではなく、ね、その仏像さんが私を食べさせてくださってる、感謝とか言ってたら、ちょっともう感動されてしまいますね。追い出されてしまいますね。
本当に感謝なのはね、私たちキリスト教は正しく教えてるんですね。神と人の前に犯した罪は神と人の前で悔いなさい、ね、神から人から受けた恩恵であるならば、その感謝するところもしっかりと感謝しなさいということを言っているんですね。だからね、あの妻で味気ないものはね、イエス様ありがとうございます、あなたがうちの夫をもう本当にせつせがせつせが働かせてくださって、本当に家庭が今ねもう裕福であることを感謝します。イエス様今日も本当にこの恩恵に預かります、イエス様感謝します。夫ね、もう本当味気ないよ、おいおいおい、朝行ってきますって言ったの私だよ文句だらだら言われながらね、稼いできたの私だよ、なのに私にはなんでないの、ね、だから感謝するっていうことに対して本当に手所をはっきりとしなきゃいけないんですよ。昨日はごちそうさまでした、うん、美味しかったですよ、ね、久しぶりのね、あの肉芸を私ちょっとごちそうになって書いてきました。美味しかったですよ。で、あのごちそうさま美味しかったって言ってからね、昨日何食べたっけって言った時に忘れてる。そういう人もいるんだよ。ごちそうさま、すごく美味しかったって言ってるから、その食いどらくの人がいると、何が美味しかったんだろうと思って、何食べたの、どれどれどれ、どんなって言ったんだけど、ちょっと困っちゃうよ、それ突っ込まないでよってみたいな、もう昨日食べたメニューをすっかり忘れてる。で、さっきのごちそうさま美味しかったは何だったの。だからごちそうなるときはね、しっかり美味しいものをごちそうになった方がいいよ。それでしっかり感謝した方がいいよ、ね、ごちそうになる時に遠慮してね、ごちそうになっちゃったら、ね、もう胃に負担がかかるし感謝できないしって、そういうことになっちゃうから、うん、本当感謝なんですね。あらゆるあの自分に与えられている、ね、その自分とその人物事、それをね、本当にイエス・キリストにあって、このパーフェクトで、ね、そしてビューティフル、グッドなもの、人、こととして捉えて、そう認めること、あ、パーフェクトだよこの人、あーグッド、そしてね、もうビューティフルな形で主が使わせてくださったということを認めるときにそうなるんですよ。だから感謝ね、感謝というのは本当に必要なものなんですね。感謝で生贄を捧げるものね、それを正しく捧げるものには私の救いを与えようということは御言葉に書いてありますよね。私これね、韓国語が好き。감사함으로제사를드리는자가나를영화롭게하느니、感謝を持って生贄を捧げる者が私に、私の栄華を増す者だ、栄光を捧げる者だ、ね、感謝が生贄だって言って、生贄だ、うん、これこれを知ってくださってイエス様本当に感謝です、あ、感謝です、これ感謝は生贄だって言ってるんですよ、ね、そしてその人がね、その感謝というこの行いを正しくした時ね、正しくこれこれを知ってくださって感謝します、 これこれをしてくださって感謝します、というこの正しく感謝をしたときに、その人が主よーって言ったら、いるよ、私が私の救いをね与える、表す、そういう人が主よって呼んだときにはすぐねバッと言ってあげるということがそこに書いてあるんですよ。どんな人、正しい感謝をする人に。だから正しい感謝をするためには知ることが必要だね。人に世話になったことも自分がどういう世話になったのかね、それをしっかりと知ることが必要なんです。世話した人があんまり覚えてないとしても、自分は世話していただいたことをしっかり覚えて、そして本当に世話になりましてって言った時に、どんな世話になったのって、これとこれとこれとこれがね、それを世話になりました、それで本当に私は助かったんですってね。それで感謝をするとどうなるかって言ったら、正しく感謝をしているその人にね、世話した人が今度どうします、今度なんかその人が世話しなければならない時に喜んでしますよ。恩知らずって言うんですよ、世話したのにね、すっかりと忘れて、その節はお世話になりましてありがとうございましたって言って、すっかりもうさよなら、恩知らずって言うんですよ、もう二度と世話するもんかって言うんですよ。そういうことなんですよ。本当に正しくね、正しくなんかに対してね、その言葉自体をしっかりとね、感情として持って、そして正しく相手に伝えるということによって、人間関係ももっと信頼性を増し加えて、そして神様はそれに対してね、もうすぐ助けるというこの保証がついているのが、この感謝、正しい感謝のことなんですね。
ヘブライ語的にはこの感謝の大元は知るというところでした、ね、感謝、トダ、それの元はヤーダーでした。ですから感謝、何について感謝すればいいの、ね、感謝がわからない人、ね、この、このトダ、これ賛美とか、ね、いう意味もあります。賛美と感謝、賛美が出てこない、ね、感謝が出てこない、そういう人はまず知るということをね、感謝の源である知る、これを求めるべきです。神様、あなたのことを教えてください、あなたのその愛について、その憐れみについて教えてください、あなたのその恵み深さを教えてくださいって、ね、そして求めていくべきです。そうするのが、神様は本当に素晴らしいお方だ、もう感謝が湧き起こってこざるを得なくなるんです。神様を知れば知るほどに、神様を知るということ、ね、責任が起こるということを、ね、さっきちょっと言ったんですけど、けどね、知るということについて、ね、恐れないでください、ね。知ることを、ね、ヤーダーというヘブライ語ですけど、知るのはヤーダーって言わないでください ね。知ることを知れば、神様については知れば、ね、ヤーダーすれば、ヤーダーするほど、ね、もう離れるのがヤーダーになっていくんです。
嫌だだよ、嫌だは知るだよ、嫌だは嫌だだよ。だから知れば知るほど神を離れることが嫌だになっちゃう。
アメン。
そういうことなんですよね。うん、に感謝。
ちょっと私はあんまり親父ギャグを言う性質ではないんですけど、ちょっとあえて皆さんにヘブライ語をですね、教えたいからね、あえて覚えやすいように、まあ、こういうふうに、ね、まあ、ごろつきで、まあ、教えたわけですけれども。というか、神様を知れば知るほどに、本当に離れていくのがヤーダーになっていくんです、ね。知れば知るほどです。この、神様を、ですから、知らない人が賛美をする、ね、一体なんであの人、ね、その神様のことを知りもしないで賛美してるの、ね、よくね、芸術披露したい人もいるんですね。本当に悪魔サタンでさえも、もともとはですね、賛美する見つかりでした。けれども彼は神様に対して、ね、感謝を捧げることをせず、自分に栄光を期したゆえに、サタンは投げ落とされてしまったんです、ね、自分の美しさ、ね、自分の賛美の、ね、素晴らしさ、それに酔いしれて、でそれで神様に栄光を期すことや、神様に感謝すること、ね、ヤーダーすること、トダーすること、これを、ね、途絶えさせてしまったんです。だから、ね、悪魔サタンは落とされてしまった。本当に私たちはよく気をつけるべきなんですね。悪魔サタンの罠に陥らないように、 ですから本当に心の底から神様を知って神様を感謝していく、これしていくならばどんどん喜びが本当に、ね、心底の賛美がどんどん、ね、増し加わっていくんです、
うん、
でこの、御言葉を、ね、聞いておきながら、ね、神様の素晴らしさを味わっておきながらにして、それでもなお神様に従わない、ね、人、ヨシアキに、置いて出てきます、ね、アカンという人がそうでした、アカンは神様が本当に素晴らしい勝利を与えてくださったにもかかわらず、神様がね、これ手を出してはなりませんよって言われていた、そのエリコという町のその富にね、手をつけて、それをくすねて、で、隠していたんですね。けれども神様は見ておられます。ね、このイスラエルの中に、ね、滅ぼし尽くすべきものを抱え込んだままにしていたゆえに、イスラエルはね、アカンがその滅ぼすべきものを抱え込んだまま、ね、欲しくなって、ね、それでから囲い込んだんですけども、けれどもそれ以降ですね、イスラエル戦っても勝てないというモードに入ってしまったんです。でこの赤についてはヨシア記の7章に書いてあるんですけども、エリコの町、ね、このヨシア記の7章の直前、エリコの町に対する大勝利がありました。これも 100% 神様の力によってです。ね、だってどうやって勝利したか、彼ら、ね、弓とか工場機とかそういったものを一切使ってないんです。ただ城の周りを、ね、神様のお言葉通りに回って、で第7日目には7回回って、そして時の声を上げた、ね、これ全部神様の御言葉通りです。その結果、ね、城壁が崩れたんです。これちょっと人間的にありえない話ですけど、でも神様には全てができるんです。神様の言葉通り行ったらそれは、ね、可能なんですけども、しかし神様のもう一つの命令、このエリコの町にあるものは全て誠実し尽くさなくてはならない、これを一人の男アカンがそれを破ってしまったんです。でそれでアカンが隠し持っていて、でそれでその結果イスラエルは、ね、その次の戦いで負けてしまいました。エリコを攻略するよりもはるかに楽そうな戦いだったにもかかわらず、イスラエルは負けてしまった、ね、これどういうことか、ヨシアが神様に伺ったところ、神様は、ね、あなた方の中に誠実のものがある、ね、あなた方は御言葉を、ね、乗り越えた、法則を乗り越えた、そうです、法則を乗り越えた、ね、要するに崖から飛び出してしまったんです、このアカンというものが。でそれで滅びるべきものになってしまった、だから勝てなかった。そこで、ね、立って民を清めなさい、であなた方の中の、ね、誠実のものを、ね、まず取り除きなさいというのが神様の命令で、でそれで、ね、その翌日ヨシアは、ね、全イスラエルを集めてそこでくじ引きをしたんです、ね、祭司によるくじ引き、これは百発百中でした。でそれでアカン、ね、隠し持っているもの、それを、ね、大切に抱え込んだまま、そのくじ引きがどんどんどんどんどんどんアカンの方に、ね、範囲が狭まっていくんです。十二部族の中からまず、ね、ユダ部族が取り分けられ、そしてユダ部族の中から、ね、ゼラフ族の子ザブディが、ね、取り分けられて、さらにアカンが、ね、取り分けられました。滅びの当選、ねね、宝くじの当選は望ましいですけども、しかし、ね、これ罪の、あなたが罪を犯したんだよというこの当選はですね、神様はもう本当にもうよく追尾ミサイルってありますね、飛行機が放つ追尾ミサイル、それよりもはるかに素晴らしいコントロールで、ね、もう罪に対して指摘するんです。いつ当選するか分かりませんけれども、それはやがて必ず抱え持ったままならば当選してしまうものです。赤には、ね、その時が来てしまいました。でそれでこのヨシア記の7章の19節、そこでヨシアは赤に言った、我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい、ね、ここの告白、これのヘブライ語がトダーです、トダー、要するに、ね、感謝するということ、賛美するということ。ですからこのアカン、彼に対してヨシアがですね指摘したんです、あなたは主に感謝しなさい、賛美を捧げなさい、そしてあなたは一体何をしたのか私に告げなさい、 私に隠してはならないって言ってますけども、ですから主の御前において全てを栄光を返すということ、これ栄光を置く、栄光をカバド、ヘブライ語ですけども、カバドを 主の側に置く、自分の側にカバドを置く、これサウルの道ですけども、主の側に栄光を置く、そして主に感謝を捧げる、それをしなさい、ヨシアは言ったんですね。アカンはそれまでその真逆をしてました、栄光を、富を自分自身において神様の言葉を脇に置いてた。さらに、感謝するということを、勝利を与えてくださった主に感謝でなく、この戦いの結果得た目の前にあるもの、本来取ってはならないけども、取ってはならないものを取ってしまう、このことをした。だからこのイスラエル全体が、負けるモードに入ってしまったんです。本当に私たちもこれよく気をつけるべきです。主に栄光ではなく、自分に栄光、また、主に対しての感謝をなくすということを、これは本当によくよく気をつけるべきです。で、彼、アカンは、20節から見ますと、アカンはヨシアに答えていった。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。ですから主への感謝を忘れて欲しくなる、この世の富、しかも、シヌアルの美しい街灯とありますけども、このシヌアルの地、これ、もう古来から神の民を惑わしてきた地です、このシヌアルの地にバベルの塔が立ち、またこのヨシアの後の時代にはバビロンが、このシヌアルの地において立ちました。本当に神様に敵対するような富、美しさ、そういったもの、これに目がくらんで神様の言葉を、脇に追いやってしまう、これが本当に災いをもたらしてしまう性質に なってしまう。だからヨシアは、あなたは主に戸田を捧げなさい、賛美を捧げなさい、感謝を捧げなさい、そういうふうに正したんですね。本当に感謝をするということ、これを忘れるとするならば、ローマ書でも見ました、神様に対する感謝を忘れてしまう、そういう人に対して、怒りが、神の怒りが下されてしまう。ですから本当に私たち、今何か神の怒りが下されているような、なんかそういう気がする、今何かどうしてやることなすことすべてうまくいかないんだろうか、その時には本当に神様に対する意識、これを失っていないかどうか、これを今一度私たちは、点検するわけです。
隠し持つ、で人になかなか言えないとか、そういうことがもうすでに自分が今やっていることが正しくないということを教えてるんですよ、正々堂々と大っぴらに言えない耳打ちの言葉、これがもうすでに不正な言葉なんですよ、正々堂々と大っぴらに見せられないもの、これがもうすでにこれ罪なんですよ。だから人というのはこの光に自分が立っている時、その光に立って光に基づいて生きている時というのはもう何にも人に隠そうとしないんです。だけど良くない、光に反対なることを自分がちょっとでも隠し持つとどうなるかしたらそれを隠して覆って覆って見つからないように見つからないよということなんですね。だから結局アカンはどうなったかって言ったら彼自身が一瞬にして欲しくなってしまった、その罪まみれの金の延べ板、そしてまだ他の金銀財宝というもの、この美しいけどこの罪によってその罪まみれで美しくなっている、そのようなものを隠し持ったことによってどうなったかって言ったら、それを一回も自分が来てこれかっこいいでしょうって 一回もそれ披露することもなく、くじ引きに当たって、そしてイスラエルの栄光のために彼自身はね、裁きを受けるんですよね。神の怒りというのは皆さんね、神の裁きが来る前に起きることなんですよ。だから神様の怒りがあるとき、怒りがあるときっていうのはまだ猶予があるの。ごめんなさいという猶予があるね。だから神の怒りがあったときというのは裁きの手前なんですよね。だから神が怒られているときにね、どうするかって言ったらね、まずね、もういち早くしなければならないのがごめんなさいなんですね。神の怒りが、神の怒りが裁きになって実体化されたね、罰として私たちに下る前にしなければならないことはごめんなさいなんですね。だからイスラエルの民が神に逆らった時にね、神が怒りましたよね。怒ってね、それで何があったかって言ったら疫病が下ってきたんですよ。怒って彼らが神の怒りがあった時に悔い改めないから、悔いないから、ごめんなさいしないから、そしたら、ね、次の順番としてね、疫病が裁きの道具として来たんですね。その時に悔い改めたのは誰ですか？アロンだったじゃん。ね、聖なる火皿を持って神と人の間にね、ひれ伏して主許してくださいね、ごめんなさいしたらどうなったって、疫病が止まったって書いてありますよ。隠し持つこと、大っぴらにできないことというのは必ずこれ罪から生まれたものなんですよ。だから絶対に私たちは言葉においても行いにおいても自分のね、あらゆることにおいて隠すっていうことはしない。そして大っぴらにできないことと連合しない、バンドしない、束ねない、大っぴらにできないことと自分をバンドしない、ということが必要なんですね。主は私たちに今日この言葉を通して何を今言いたいのかって言ったら、信仰によって生きなさいって言ってるんですよ。信仰によって生きることと、そののみがね、神と人の前でパーフェクトに、そしてビューティフォー、そしてグッドな姿で生きることができるから。なんで信仰によって生きたらね、パーフェクトで、そしてビューティフォー、そしてグッドな姿で生きられるかって言ったら、信仰によって生きるということはイエス・キリストによって生きるということなんですよね。イエス・キリストによって生きるということはどういうことかって言ったら、イエス・キリストの人格で生きるということなの。で、イエス・キリストの人格とは何って言ったら、イエス・キリストの人格はこの聖書のあらゆるところに書いてあるんですよ。これやってはいけない、これやってください、これ言ってください、止まってくださいね、ひれ伏してください、仰いでください、あがめてください、悔いてください、改めてくださいね、勤しんでお仕事してくださいね、憐れんでください、許してください、この全てが御言葉に書いてあって、この御言葉に書いてある、この御言葉に書いてあること、それをね、イエス・キリストにあって、イエス・キリストが私たちに御言葉で一個教えた時に、いやダメだよあそこ行っちゃと言った時に、これキリストが言ったということで、それをね、信仰を持って、あ、イエス様が言った、これを信仰を持っていかない、ということが、ね、どういうことか、イエス・キリストを所有して、イエス・キリストに、と、バンドして生きた、ということなんです。する、しない、ということが、イエス・キリストの御言葉によって、する、しないの決定をしているとするならば、イエス・キリストと連合して、イエス・キリストとバンドされて、そして生きているその様になっている。で、これを主が私たちに教えているんですね。で、これをしない人たちは、ね、虫けらのようだって書いて
ある。人は罪深いものです。また弱いものです。無知なものです。 自分が滅びに至る性質を持っているということすら、ね、人は知らないで生きているんですけども、唯一、ね、そこから救われるのはイエス様、ね、このお方と to unite、ね、連合し、またこのお方とバンドする、すなわち、ね、信仰して、その信仰、信じる信仰によって生きる、信仰は所有格をすること、ここが始まりでした。イエス様をまず私たちのものとすること、イエス様を、ね、掴んだならば、この方を捉えて離さず、ね、そしてこの人生を歩んでいく、この歩みが、ね、鬼人の歩みです。私たちはここから、ね、離れることはできないですね。ここから離れてするならば、本当に滅びの歩みに落ち込んでしまうけれども、唯一皆さんを天国に導くお方、イエス様、ね、このお方と共なる歩み、ね、御言葉を信じて、そしてそのイエス様、御言葉なるイエス様と共に歩みをし続けていく、この毎日を続けていけば行くほどに、アブラハムのように、ね、またダビデのように、本当に信仰のものとして皆さんも天国に加えられることができます。どうかこの地上において本当に神様を褒めたたえること、これが人にとっての本分です。黙示録、ね、永遠の世界の中においてはただ永遠に神様を褒めたたえるということが続いておりますね。神様に対して、ね、投打する人が天国で永遠に行きます。天国は神様を永遠に投打するところです。感謝する賛美を捧げる。どうか皆さん、この地上において本当にこの神様の素晴らしさをまず知って、そしてこのお方にある愛、憐れみ、許し、ね、この中にとどまりながら神様を褒めたたえつつ歩んで、そして永遠を生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは今皆さん一人一人がそれぞれいただきました御言葉をもとに、それで主の御前で祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、主全能と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、イエスキリストを呼ぶものでありますように私たちを祝福してください。主よ、ローこの法則によって生きるということは、主よ、本当に厳しいです。この法則によって生きる、このプラス、主よ、あなたのコスペル、あなたのコスペル恵みによって生きるものでありますように、主よ、あなたが助けてください。法則は私たちに恵みをもたらすことはありません。でも主よ、あなたのコスペルは私たちに、主よ、本当に掛け縁があった時に掛け縁に落ちないように、あともう少しすると掛け縁だよ、そこに行くと落ちて足が折れるよとあなたを教えてくださる、これが主よ、あなたのコスプレであることを感謝いたします。あなたはそれを私たちのこの生き方の中に実現してくださるために、主よ、あなたは天の御座を捨てて私たちのところに来てくださいました。そしてあなた自身の命を持って私たちの命を、主よ、連帯保証人としてあがなってくださり、私たちの死ななければならないその罪に対してあなた自身の永遠に生きるべきその命を差し出してくださって、そして主よ、私たちが罪に対しては死んだもの、そして神の義に対しては生きたものとして、主よ、愛に対して生きたものとして、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。あなたと主よ、本当にバンドするものでありますように、連合するものでありますように、そしてあなたの仰せられた言葉に私たちの手足の技を本当に重ねるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスキリストの皆と地上と命を栄光に満ちて、そして神の子供らしく歩むことができますように、本来私たちを作ってくださったその本来の姿を回復して歩むことができますように、主よ、あなたが時の上祝福してくださることを心から感謝いたします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉、主よ、本当にこの御言葉を通して神とイエス様と私たちが連合するものでありますように、まだイエス様と束ねられたものでありますように、そして主の皆を褒めたたえる栄光の主力でありますように、主が子供へ祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。主こそ神、 主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつ主のその大庭に入る。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実はいよいよに至る。愛する主よ、あなたが慈しみ深く恵み深いお方であることを感謝いたします。誠に旧約律法に照らすならば、私たちは皆ともども右に行っても左に行っても滅びるにしか過ぎないものです。前に行っても後ろに行っても自分はこの律法の完全さを満たすことはありません。しかし新約聖書、ゴスペル、福音、これによって我らは救われました。それへ我らはイエス様、このお方をしっかりと捉えて握りしめて所有し、握りしめて離さずに、この信仰の目的地まで歩んでいく私たちでありますように。唯一それによってのみ永遠に至ることができます。イエス様、もっと私たちを知る、私たちがあなたを知ることができるようにしてくださるように、イエス様助けてください。あなたを主といたします。弱い私たちをあなたの永遠の救いと導き入れてくださることを感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アメン、
アメン。それではご起立ください。賛美の557番、主の祈りを賛美した後に祝祷をしたいと思います。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 き続きそろそろの祈りを捧げましょう。